こんばんは。今日はおじとおばに久しぶりに会いましたっていうお話をしたいと思います。おじとおばは2人とも85歳を超えているので、もう結構な年なんですけれども、まだ幸いなことに元気に暮らしてるんですね。で、私はいつも自分の親族が救われることを祈ってるんですけれども、もちろんこのおじとおばもクリスチャンではありません。はい、もう本当に久しぶりに会うチャンスが今日あったので、できることならね、こう福音を伝えたいなというふうに思ったんですけれども、でもまあ何て言うんでしょうね、どういうふうなきっかけで話すかっていうのはやっぱりこの祈って、いたわけですけれども、一応ですね、その礼拝の後だったからね、牧師に言って事情を話して、であのトラクトっていうね、まあ、ちょっと初心者 の方とか、まだイエス様をね、知らない方にこう読んでいただけるような、そうい こうパンフレットみたいなね、チラシ的なものありませんかっていうふうに、お願いしたら、まあ、あのいくつかくださってね、でそれを持って、まあ、もしこの渡すチャンスがあれば渡したいな、今日渡したいなっていうふうに思いながらね向かったんですけれども、あの今そのおじとおばが住んでるところっていうのは私訪問したことがなくて、以前住んでたところはあるんですけれども、なので、まあね、それにもう何年も会ってないんじゃないかな。だからすごいこう、なんていうの、久しぶりに会うとすごいこう老いみたいなのがね、もうそうずしっとこの私のイメージの中のおじとおばとまた全然違くたらどうしようとか思いながら向かったんですけれども、まあ思ったよりね、2人とも元気そうで、今日ちょっと雨が降ってたんですけど、まあ、途中で買ったお寿司をね、一緒に食べながらお話ししたんですけれども、まあ、いろいろこう家族の中の悩みとかね、まあ、そういったものも聞きながら、まあ、あの元気にそれでもね暮らされてるからね、よかったなっていうふうに思ったんですけれども、それがね、そのまずそのお部屋に入ってすごい気になったのがね、あのね、なんていうの、フクロウの置物がめっちゃめちゃあったんですよ。テレビ台の下のなんて棚っていうかな、棚の中にもぎっしりフクロウが、フクロウのね、まあ可愛いんだけど、フクロウのお人形がいっぱいあるんですね。でそれからタンスの上にもなんかいくつかあったかな、仏像みたいの、仏像かな、あれはなんかフクロウみたいのもあったと思う。とにかくそのフクロウ系がいっぱいあるなと、お人形がね。であとはまあ日本のね、どのご家庭でもそういうところが多いかもしれませんけど、まあ、神棚もあり仏壇もあるわけですね。同じその6畳ぐらいの部屋の中にね、もうそのフクロウのお人形と、神棚と仏壇があるわけですね。そして、まあ、その私たちが訪問したら、以前はね、私がクリスチャンになる前って言ったらね、まずその親戚の家とかに行ったら、そのお土産とか持って行った場合にはその仏壇にねお線香あげるとか、そういうこともしてたんですけれども、まあ、今クリスチャンってことはご存知だから、まあ、そういうふうなことをどういうふうに思われたかわからないけどね、仏さんに手も合わせんでって思ってたかもしれないけど、それはしなかったですね。そして、気になったのが、その神棚の、まあ、釣ってあるその神様っていうのが厄除けの神様ね、厄八幡っていうのが福岡あるんですけれども、博多駅の近くにねあるんですけども、私もね子供の時、もちろんうちはもうクリスチャンホームじゃないのでね、年末12月31日かな、1年間そのお札を持ってね、神棚にあったお札を持ってそこに炊き上げに行くんですね、焼いてもらいに行くんですね、だるまとかさ、浜屋とかお札とか、そういったお守りとかもあったらね、そういう持っていったらね、そこがね、サークルになってて、 こう柵が一応してあってね。そしてね、本当に町の中心地なんだけど、まあ、博多駅のすぐそばだからね、にある神社だから、その神社自体はそんなに大きな神社ではないんですけれども、そこでその、あ、年末はね、そこはものすごくね、もうすごい、あの参拝客がすごかったの、その時は。でもう火がね、その大きなサークルの中でね、もうボンボンボンボン火が燃えてるわけですよ。うわーってね。でほら、もう大きな火を見ることってあんまりないじゃないですか、日常的に。もう私はその火を見るのがね、楽しみで、子供の時もうほんと近づけないぐらいのもう炎ですよ。そこにどんどんどんどん、だるまとか浜屋とかお札とかね、お守りをね、どんどん焼いておられるわけですよ、その、そこに納めたものをね。そういう神社のお札がありました。薬八幡っていうね、あの福岡の方だったら知ってる方多いと思いますけれども、はい。でもね、ちなみにですけど、その薬八幡今はね、多分火は燃えてないと思う。でやっぱり昔は良かったかもしれないけど、もう最近はほら、もう街中でマンションとかね、ビルがもう建て込んできて、やっぱ近隣の住民のそのがあれなんじゃない、あの苦情とか出るんじゃないの、もうすごいからね火がね。まあね、昔からそういう風にやってるところって分かってて住んでるんだったらなんかと思うんだけど、まあ今のね、やっぱそういう、いろいろあるいはダイオキシンとかそういうのがあるのかな。ある時私がその薬八幡にね行った時には、あ、もうね、火がね、ある年からね、火を燃やしてなかったのね。でもすごいがっかりして、火が燃えてない薬八幡なんてもう全く意味がないっていうぐらいがっかりしたのね。それでさ、帰り道、あの毎年その恒例のその銀杏をね、いったやつをね食べながらね、こう帰るっていうのがね、すごい、まあその年末の楽しみだったんだけど、まあもうクリスチャンだからしないけどね、今も多分火燃えてないと思うけど。それでその時にね、もうすごいね、強力な印象に残ってるのがね、じゃあその納めたお札どうなるのかっていう問題があるわけじゃないですか。もうどんどんみんな持ってくるからね。そしたらさ、福岡市のゴミ収集車がさ、うわーって神社に来てさ、ガーって持ってってさ、ゴミだよゴミ風情も何もないなと、その時本当にハッとしたね。ああ、結局そういうことかってね。みんなさ、なんかその魂かなんかが入ってるぐらい思って、もうね、自分家のゴミ箱には捨てられないわけですよ、そういったものはね。だけど結局ね、ゴミ収集車に持ってかれるわけですよ、焼かないまんま。でその福岡市の焼却炉で焼かれてるわけですよ。そういうこの裏事情をね、もう目の前でもうね、もう参拝客がいようがいまいが関係なしに、どんどん福岡市のゴミ収集車が来てた。あれ見た時はね、ほんとね、なんか何とも言えなかったね。まあそういうことですよ。で、まあ、それが薬八幡なんかちょっと話がだいぶ脱線しましたけど、そうで、おばはね、おじはしてなかったけど、おばがもう私たちが来てしばらくしたら、その、お土産に持ってったそのカステラ持ってったんだけどね、それをね仏壇にあげて、あの拝んでたよね。で語りかけてるわけよ、仏壇の中にね向かって。はあ、これ美味しそうなのが来ました、どうぞしっかり召し上がってください、もうなんかいっぱいになってくださいって言ってね、言ってるわけよ。もう私もさ、クリスチャンじゃなかった時は本当そういうことしてたよね。なんかお土産買ってったらさ、あ、その自分の先祖が食べてるのかななんていうことをこう、イメージしながらね、共に食べるみたいな。でもさ、食べてないんだよね、 結局食べてないんだよね、実際問題はね。そのさ、フクロウっていうとさ、フクロウはあ、まあ、苦労をしないっていうの、不苦労ね、というふうな当て字もしたりするじゃないですか。そんな感じで、まあ、フクロウに対する信仰みたいなものっていうのはあるんじゃないかっていうふうに思ったので、ちょっと調べてみたんですけれども、確かにありましたね、フクロウ信仰ね。それがさ、日本だけじゃなくて、このフクロウを信仰してるのって世界的なんだよね。調べて改めて、そういえばそうだなっていうふうに、なんかさ、ほらフクロウ博士とか言ったりするじゃない、その知恵の象徴とかね、そういうふうなことだったりしてね。でね、こんなふうに書いてあるのよ。フクロウは世界各地で知恵や神や、あ、知恵の神や森の守り神、魔除けや幸運を呼ぶシンボルとして信仰されてきました。不思議だよね。フクロウの信仰に関する例としては次のようなものがあります。アイヌ民族もね、北海道各地で島フクロウは村を守る神としてコタンコロカムイと呼ばれていました。うん、なんかね、高位の高い霊的存在でもあるっていうふうなね、ことみたいですね。そして聖書にもちょいちょい出てきますけども、古代エジプトでは知恵の神様トト神がフクロウの形で、崇められていましたと。はい、ね、そうですよ。で、古代ギリシャでもそう、アテナイの女神アテネの従者としてフクロウが地の象徴として親しまれてきました。それからですよ、インドでもね、西インドでは闇を払い光をもたらす女神を乗せて闇を飛ぶのがフクロウとされていますと。で、日本でも、まあ、さっき言いましたけども、福が来ると書いてフクロウとかね、苦労しないのフクロウとかね、そういう当て字を当てて、まあ、開運するというようなね、ご利益があるとかね、あるいはその嫁が聞くということからフクロウがね、世間に明るいとか、そういうこう、まあ一つの信仰ですよね、の対象になっているっていうことですよ。動物をこう崇め奉るっていうのは結構日本にも他にありますよね。タヌキとかキツネとか、キツネは結構聞くでしょ、あの稲荷とかね。うん、でちょうど今日礼拝の中で、そのまたね、八百万の神っていうその偶像の、お話がねあったばっかりだったからね、まあ、いろいろこう本当の人間っていうのは、その自分に都合のいい神を作って、そしてそれを拝む、自分の好きなようにね、傾向があるっていうところで、なんだけれども、でもその偶像によって、人間はね救われることはありませんよっていう、そのお話だったんだよね。うん、でもほら、おばとかおじに対して、それはちょっとね、いきなりはね、もうほんと久しぶりだったから、自分の親だったらね、何これとか言ってねすぐ指摘できるんだけども、やっぱおじとおばだからね、まあ、まあ本当に久しぶりに会っていきなりっていうことでね、そういうことはちょっと今日はね、言えなかったんだよね、残念ながら言えなかったんだけども、もうあの数の多さ、これはさ、やっぱりそのフクロウがフクロウしないっていう、ことを表すという点においてはよ、もしそういうことであるならば、やっぱりおじとおばはそのね、私の知らない中ですごい苦労されてきたかもしれないし、やっぱそのあのフクロウの数はやっぱりそういうことをね物語ってるのかなっていうふうな気もしたしね。 うん、でもさ、なんか本当の神様のことをね知ってほしいなって、生きてるまだ元気なうちにね、頭がはっきりしてるうちにね、って思いましたね。さあ、私がね、住んでる地域っていうのはね、またちょっと話変わるんだけど、お正月にね、近くの神社のなんかお掃除かなんかやるらしいのよね。年始だっけな、年末年始 どっかそのあたり で、私はそういうのにはそういうのが合ってるって知らなくて、で、なんかね、そもそもその神社が どこにあるのかっていうのもちょっと知らなよく知らなかったんですよね。そしたら、ある時ね、来訪者がいて、でピンポンってなって、はいって出たら、そのお掃除に私が行かなかったから、あ、その罰金として1000円徴収しますって言われたのよ神社のお掃除にね。まあ、びっくりしたんだけど、宗教とかそれは関係ないんですかって言ったらね、いえ、氏神ですから、氏神様ですから、ここのうち氏神様ですからって言われてね、当たり前のようにね取られたんですけどもね。まあそれはそれでね、まあ、最近はね、新しい住宅も建って、そして新しい住人も増えてきている中で、まあこういうふうな、まあ、この田舎の方のね地域っていうのもなかなかこういろんな人が入ってくるからね、そういう存続っていうのはね、これ今後どうなっていくのかなっていうふうに思うんだけど、私がそのいる地域っていうのは、地域社会っていうのは、だからおそらくそういうこう神社の氏子っていうのが、まあ、当然その住民はその近くにあるその神社のなんとか神社の氏子であるっていうのに多分カウントされてるんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。結構なんか裁判になったりして問題になってるっていうのは、なんかその後ちょっと調べて、全国のあちこちでね、やっぱその神道っていうのがさ、まあ、そのあれはなんか宗教ではないとか、あれはもう要するにこう習俗っていうか、そこの伝統的なものだから普通の宗教にはカウントされないみたいな見解も多分あると思うんだよね。それかほら、公共施設でのその地鎮祭とかね、ああいったものもそうですよね。まあでもそういったものをこう、まあほら、ある意味さ、教会、その地域に教会があったとして、その教会の掃除を来てくださいと言われたりとか、お寺の掃除に来てくださいっていうのはあまり聞かないじゃないですか。その神社っていうのはもうありなのかなっていう、ありますかね、そのお寺、その地域のお寺の掃除をその町内会でやるとかいうのってあります？私は、まあ、神社はなんかそういうのってあるんじゃないかな、うん、だから私の知らない間に、その例えばひょっとしたらその町内の会費とかもほら、何千か納める分のその一部はその神社の存続のために使われてるのかなとかまああんまりこれを追求しだすとキリがないからもうどうでもいいんですけれども、なんかそういうのもね、まあ反対する人もいるのかな、いないのかなとかいうふうなところでね、まあ、難しいですよね。氏神っていうのは、まあ、その地域を守っているっていうふうに、思われているわけですけれども、でその人がですよ、私がですよ、仮に遠方に出張に行きましたっていう時に、その氏神は守ってくれるのかって言ったら守りませんよね。氏神はあくまでもその地域を守っていると、はい、あるいは他にもね、例えば日本は台所の神とかトイレの神とか山の神とか、そういうふうなのがありますよね。もう分業体制、全てを統括しているっていうふうな感じじゃなくて、この神社はこのこれが得意とか、なんかそういう風な感じになってる。果たして神様っていうのはそういうものであろうかっていうところですよね。果たして どうなんだ、神様っていうものはもうな全て何でもおできになる方を神様って言うんじゃないですかっていうところなんですよね。そこがやっぱりね、日本人っていうのはなかなか理解が難しいところじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、でも自分の魂をそういう分業制の方にですね預けることができますかっていうところですよ。聖書では神は唯一であるというふうに書いてあります。第一テモテ2章5節ですね。聖書の神様は西洋のものっていうふうに思われているかもしれませんけど、いやそういうわけではありません。確かにキリスト教は最初に伝道されたのは、西洋諸国の方に伝道されていったっていうのは、それはまあその当時そのローマっていう、国が支配していた、その地域を支配して、ローマ世界っていうのがですね急速にそのなんていうんでしょう、伝道に適したような、まあ、その道路網とかね、そういうふうな交通網がすごく、劇的に発達した時だったか、そのタイミングでイエス様が来られて、そして劇的にすごいスピードでキリスト教が広まったっていう歴史がありますよね。歴史的事実がありますよね。もともと聖書というのはイスラエル、西アジアですね、どっちかというと東洋の、ものですよね、もともとの発祥はね。だから私たち日本人にとってもこの愛入れるところっていうのはたくさんあると思うんですよ。例えば、親子関係とかもそうですね、子供は親を敬わなければいけないっていうことも記されてます。はい。だからそのイメージ的になんかその全然こうなんていうヨーロッパとかね欧米諸国の宗教だろうっていうふうなねことはね全然ないのでね、本当に、皆さんね信じてほしいなというふうに思うんですけれども、はい、イエス様っていうのはねもう神様が人となってこの地上に来られた方なんですね。まことの神様、まことの神様はこの世界のすべてをね自らお作りになったんですね。その後その人間はね、人間はその神様の見姿に作られましたけれども、とても神様と良好な関係に最初あっていたわけなんですけれども、アダムとエヴァっていうねこの最初の人類が、神様に、神様の言うことではなく自分のね考えに従って、そして、悪魔の誘惑に乗ってしまってね、神様に背いたわけですね。神様の言いつけに背きました。それからの人類というのはそのアダムとエヴァのその罪の性質がですね代々受け継がれることになったわけですね。そして同時に死というものが今までなかった、その死というものが入って、罪と死が入って人間は必ず死ぬものになりました。そして死後必ず裁きを受けるということが、はい、もう確定してしまったわけですね。誰もそのままでは、天国に行ける人はいません。みんなこの罪を、罪の性質があって、そして罪を犯してしまうわけですね。どんな人でもですよ。天国に行くためにはどんなに、良い行いをしたとしてもですね、それでは全く足りないわけです。神様の清さというものはねもう本当に私たちの想像をはるかに超えて、神様は清いお方ですから、神様がおられるところに行くためには本当にね清くないといけないわけですね。それで神様はご自分の御子を人としてこの地上にですね送られて、そしてその自分の御子にですね、御子をですね血潮、がその死によって、流されたその血潮によって自分のその人間たちの罪をですね、罪の負債を肩代わりしてくださったわけですね。神様ご自身がですよ。 はい、でこの方お方を信じる信仰によってしか、天国に罪許されて天国に行くことはできないんですね。そういうこうシステムをお作りになったわけですよ。いいですか？これとっても大事なことなんです。どんなに修行してもどんなにいいことを行っても人は自分の力では天国に誰一人行けないんです。イエス・キリストを信じる信仰によってでしか行けません。私が道であり命であり真理であると神イエス様ご自身がおっしゃってます。イエス・キリストを通してでなければ天国に行くことはできません。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりになって死んでくださり、墓に葬られ、3日目によみがえられました。そして今も生きておられます。この方を信じる信仰によって私たちは天国に行くことができるのです。もうこれしか方法がありません。どうぞ聞いてる、お方がね、一人でも多くイエス・キリストの十字架のあがない復活を信じていただきたいなと思います。